さあ、FM 岩手大木の皆さん、こんばんは。岩手の吹奏楽を盛り上げるブラバン、パーソナリティのみょんちゃんことみょんないかずしです。
りえちんこと細越りえです。
はい、どうもこんばんは。
こんばんは。
今日はですね、
はい、
諸事情により、もうゲスト紹介してください。
あ、わかりました。はい、今週は盛岡吹奏楽団から高橋正人さん、川村るなさんをお迎えしています。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
このるなさんの不敵な笑みをご覧なさい。ね。
諸事情が気になってしょうがないですね。
この2人以前にもね、何度か出ていただいてるんですけど、ね、ルナさんには一度番組を乗っ取られたことがありますけどね、
まあ、はい、
でさらにね、我々がオープニングでグダグダっと喋ってますとね、
はい、
ディレクターじゃなくてこちらから巻きが入ってくるんでね、はい、なので今日はもうスパーンと紹介にしていただきました。
ね、今週はじゃあグダグダしないんですね。
そうです。
お、は
い、今日はねきっと楽しい番組になると思いますんで、ね、
いつも楽しくないみたいじゃないですかあ、じゃあ
そりゃそうだな。
あら、
大問題発言です今だね。
すごいすごい、
これまで出ていただいた全てのゲストの皆さんにお詫びしたいと思います。すいませんでしたと。ほら、負け入りましたんでね。
はい、はい、
今週こういうメンバーです。ブラバーン。春になりまして演奏会シーズンでしょ、
はい、うんうん、
ね、そうするとね、お客さんはほら客席に来て座ってね、うん、演奏聞いて帰るだけですけど、
うんうん、
その裏側っていうのがなかなか分かんないわけでしょ。
あ、興味深い、
ね、裏側をちょっとね、うん、知りたいと思いませんかっていうことでね、完全に今日1回で収まりきりませんのでね、
はい、
今後あの不定期連載でいきたいと思いますので、ね、
あ、いいですね、いいですね。
今日その記念すべき第1回目ということで、さてこの今日のねお二人ゲスト、高橋正人さんと川村るなさんにおきましては、盛岡吹奏楽団の演奏会でもろもろいつも裏方をやられてるということ、もうキャリア結構長いですよね。
はい、私はもうあのメインの秋の演奏会の方は、19回ステマネをやって20年目になります。
そうですよね、
すごい。
団員なんですけど、
はい、
あの奏者じゃなくて裏方の方バリバリ働いてると。
あ、奏者じゃないんですか。え、
練習はですね全部できるだけ出るんですけど、
はい、
あの演奏会が大きいものですから、ステージに乗ってですね、はい、やるっていうことはできませんので、練習はしっかり出て当日はステージに乗らず裏で働くということをやってます。
本番のね、で一番お客さんに見せるそのところをね、はい、グッとこらえて、
うわ、
裏方に提出、
ね、そんな方がいるんですね涙ぐましい。
そうなんです。まずそこがまずね、はい、びっくりポイント
です。びっくりです。
LINE の喜ぶ顔とそれからお客さんの喜ぶ顔が見たいだけでこうやってるっていう感じです。
ちょっと泣きそうなんですけど
いきなりね、ここ
は泣きそうです。
そういうポイントですからね。
あ、はい、びっくり。
で、かたやね、川村るなさんはね、
はい、
もう司会をやらせたら右に出るものなしということでね、
まあ、左に出る人はいるんですけどね森水の定期演奏会は私は司会をしないんですけれども、スプリングコンサートで、今年で11年目になります、司会をやって。
これまた、
そうですね、あとはあの森水のイベントなんかではあの大抵私が MC をやっています。
そうですよね、なんかあの結構依頼演奏とかでもね、現場に行ってなんか急になんかよろしくねみたいな感じで、
まあ、時
々やられてますよね。
ありますね、そういうことが。
ああいうのはだからつまりはもう台本も何もなしでやってますよね。
最近はそうなんじゃないかなと思って準備はしています。
あ、なんとなく、
はい、その依頼演奏の時にやる曲についてのデータは前もって一応自分で調べて、でこれで話してねって言われたら話すし、今日はなくてもいいよって言われたら、あ、ないんだなっていう
それはそれで、
はい、そういう
対応力ですね
準備をしながらイベントに出てます。
そうです、ひょっとしたら無駄な努力で終わっちまうかもしれないってね、
うん、
日の目を見ないかもしれない、
うん、でも用意しとくに越したことはないですからね。
プロですよ。
すごいですね。
なんかそんなね、ということで、まあ、この後ね、あの盛岡吹奏楽団のスプリングコンサートもありますけども、
はい、
またそこでも、
そうですね、今回も司会をやらせていただくということで、まあ、まだ準備段階なので、
はい、
そこについてはちょっとまだお話ができないと。
なるほど。
いうことなんですが、まあ司会をするにあたってみたいなことをちょっと中学生、はい、高校生の皆さんに、まあ、私もアマチュアではありますけれども場数をこなしてますので、ちょっとアドバイスができればななんていう 控えめな立場で話したいなと思って、
はい、いやいやグイグイっていいんじゃないでしょうか、うんうん、楽しみにして来てる人もいると思いますからね、う
ん、よくあの演奏会をあの聞きに行ったりとか見ることがあるんですけど、
はい、
あのまあ、もうちょっとこうするとお客さんが喜ぶんじゃないかなとか、あと依頼演奏みたいなものでも間がちょっと持たないようだなとか、そういうのをこう見受けることがあるので、まあそういうところをまあ裏方としてですね、司会も大事な演奏会の一つなものですから、どういうふうにあの司会をやったら盛り上がっていくのかっていうことをちょっと今日はまず一つ伝えていければなと思っております。
じゃあもう早速ですけども、どういったことを。
そうですね、あの高校生とか中学生とかって演奏会でこう話をするときに、まず最初に何を話すかっていうのを、まあ、台本とかを原稿を書くと思うんですね、
うん、
で大体見てるとそのまま読んでしまう。
そうですね、うんうん、そういうのは多いですね、
はい、例えばこうお客さんに話しかけるように話す言葉で原稿を書いているんだけれども、それをただ棒読みしてしまったりとか。
ありますね、ありますね、
ありますよね。
読んでます感がすごくね、出てる、
うん、微笑ましいですけどね。
なんかこう掛け合いしてるのに会話になってるようには聞こえなかったりとかっていうのがあるので、そこをやっぱりちょっと一工夫というかですね、自分たちで会話してるんだよっていう、自分たちだけで会話してるんだよじゃなくて、さらにお客さんにも話しかけてるんだよっていうのを意識しながら話すといいと思うんですね。で、原稿を書いて一回必ず口に出して声に出して話してみて、自分で聞いておかしいんじゃないかなってまず考えるのが大事です。自然なのか不自然なのかっていうのを意識することで、自分がお客さんの立場でこれを聞いたら分かるのかなっていうのを考えながら原稿を作っていきます、うん、まあ、私はあの一字一句の原稿は書かないんですけど、
はい、何も持たずに喋りますもんね。
そうですね、基本的に私は何も持たないで話す方法でやってますので、
その方がやっぱり自然な自分のその時の言葉になるということなんですかね。
そうですね、やっぱりお客さんの反応もその時によって違うので、
うん、
まず最初に言ってこうこんにちはって言った時にどういう反応をしてくれるかによって、その後話すことが変わってきたりもするんですね。お客さんの客層だとか年齢とかで、前の方にどういう年齢の人が座ってるのかっていうのも結構気にしたりもしますし、なのでその中学生高校生の皆さんも最初に出てきてこんにちはっていう時にきちんと客席を見て、まずお客さんがどういう人たちなのかっていうのを一回見てから話し始めると、その人たちに伝えるっていうのがより深まるんじゃないかなと思うんです。
緊張も一回ほぐれそうですしね、ちゃんとお客さんを見ると話す方としても、
そのね、最初の導入もこう紙を見ながら、ね、こんにちはとかって言ってしまうと、はい、お客さんがこれを読むまで待つっていうことがあるんですよ。そうするともう完全にやり取りができないんですよね。
壁が取れないままですよね、
はい、あの司会の場所まで行って原稿を開いてこんにちはって言われると読んだなっていうのが分かるの で、まず最初にあの出て行ってこんにちはだけでもその原稿を見ないで挨拶をして、そこから曲の紹介とか細かいことに対してはあの見ながらでもいいと思うんですけど、他の部分についてはやっぱりお客さんに向かってあの会話をするっていうような意識の方が、割とそれで前の方に座ってるお客さんっていうのはすごくこう反応が温かいんですね。あの結構目が合うんです、お客さんと。で私もこう話をしながら、どうしてもあのステージの方が照明が明るいので、あの全部は見えないんですけれども、見える範囲のお客さんとできるだけこう目を合わせながら話をしたりするんで、そうするとだいたい落ち着いてきたりとか、あこの話は続けてもいいのかなとか、もう少し違う話をしてみようかなっていうのが考えながら進めていけるかなと思うんですけど、
うん、
なかなかね、
はい、
ちょっと中学生高校生には難しいかもしれないけれどもね、
練習が必要ですよね、
うん、でもよく高校生だと2人組とか3人組とかでよく司会を、うん、あれも用意された原稿を読んでるじゃないですか、
うん、
でそうじゃなくて 普段の学校にいる友達感覚の会話みたいに話せばいいと思うんですよ。
あ、もっとこう、うん、力を抜いて、
例えば今日は楽しい日だねとか、そういうのを普段学校でやって話をしているように話せば、お客さんも何も違和感もなく聞けるのかなって思うんですよね。それを用意しておかないっていうのも大事なことなんじゃないかなと思います、
はい、ポイントだけは決めておくけれども、他の部分は普通の会話としてみんなで会話をしながら進めていくっていうのも、聞いてる人もちょっとこうリラックスして聞けるんじゃないのかな。
お客さんも応援しに来てるわけじゃないですか、うん、で演奏会も楽しみたいとか来てるので、やっぱりこうできるだけこう参加されしたいとか、そういう気持ちを汲み取った司会の方がいいと思うんですね。ステージと客席で、まあ、もちろんクラシックとかそういう曲だったら少しこう距離感があってもいいですけど、うん、少しポップな感じの演奏会であれば、もっとこう団員たちと、まあ、学校 の, その演奏者とそのお客さんが近い関係にあればいいんだと思うんで、その役目に司会があるんじゃないかなと思うんです、ね、そうですね、
こうつなぎ役みたいなイメージですね、うん、トークしてる時にお客さんって割と反応したがる方もいらっしゃるんですね。反応してる方結構多くて、うん、そこをやっぱりそうですよねってしていけば、もっとこうなんていうか一体感っていうのが出てくるんじゃないかなと思うんです、
うんうんうん、はい、
これからですから演奏会シーズンね。
そうですね、
今の話肝に銘じていただいて、
はい、
もうね、必要ですという方がいらっしゃいましたら、録音した CD 送りますからね何回も聞いていただいてね
そうですね、作戦会議に使ってほしいですね。
役立ててほしいですね、
はい、
でまたあと後半でね、
はい、はい、
ブラバーン。ということで今週は盛岡吹奏楽団の高橋雅人さんと川村瑠奈さんをお迎えしましてね、演奏会の裏側ということで、はい、お役立ち情報をね、
いいですね、
はい、お送りしておりますけれども、で続いては高橋雅人さんメインで、
まあそうじゃないですけどまあ実際演奏会の裏側にはその照明とかいろんな進行とか、
はい、
あとはホールのその使用方法とかあるんですが、それは次回あることを期待して
あります、
その時に語ることにしまして、
はい、
今日はせっかく司会のネタの流れで来てますので、その進行の方でですね、例えばお祝いとかいただき物を紹介するというシーンがあると思うんですけど、
付き物ですね、
その時にどの位置で入れるのかっていうのもいろいろあると思うんですが、まあ、それは各団さんのその学校さんのそのいろいろ都合があるでしょうからなんですが、その紹介する際にですね、学校名だったり団体名をまあ紹介するんですけど、その順番がですね、ある程度大雑把にでも決めていった方がいいんじゃないかなと思うんです
ね。で順番困るケース多いと思いますけどね、
は
い、例えば私がやってるとすいますと、まず客席の方に来場していただいたのがはっきりと分かる場合には、その学校さんだったり団体名さんを優先して言うとか、あとはお手伝いをしていただいたりとか、演奏会でこうまあいろんなものを貸していただいたとか、そういう団体さんとか学校さんを先に言うとか、あとは近くで活動している、あとは親交が深いとか、そういうものを考えながら順番をこう並べていくとよりいいんじゃないかなと思うんですけど、それがこう例えば一般団体ですとか、高校中学校とか、そういうのがちょっとバラバラに入ってますと、せっかく紹介しているのにお客さんの方の頭にその入っていかないっていうことがあるので、団体名で一般団体はちょっとまとめてご紹介するとか、学校も高校をまとめて紹介するとかって、あとはまあ個人の方とかっていう順番で紹介した方がお客さんの方も聞きやすいんじゃないかなと思うんで、まあ演奏会は受付の時にそれをまあ受け付けて、その演奏会の間までに並べ替えなきゃないっていうことがあるので、まあそういうスタッフを設けなきゃいけないんですけど、まあそういうことを私は裏側で、まあ森水ですと一部でクラシックの演奏をやっている時に、私は裏でバサバサバサとボールペンでこう書かれた団体名をですね並べ替えて、で司会の方に渡すという作業をやっているという、この時が一番心臓がもうバクバクいってますね。間に合うかどうか
そうですよねリアルタイムで進んでるんですもんね。
しかも読みやすいように書かなきゃないっていうのもまたあれなんで、これが大変なことだなと思うんですけど、やれるんであればぜひそうしていただいた方が まあ、いろんなものをこう持って演奏会おめでとうございますってやってる方々に、まあ、よりよくその聞いていただけるんじゃないかなとは思います。
感謝の意を伝える
ということで、ね、そうですよね、
はい。まあ、私はその時によって例えば影で話す時もありますし、そのステージ上でご紹介する時もありますけど、その時だけはちゃんと見て話します、うん。それはもちろんお名前を間違えてはいけませんの で、ね、それはきちんと見ながら、見ながらでもやっぱり緊張しますね。その直前にもらうものなので、
読みの練習とかね、そんな
練習する時間はない
ですからね。
読みにくいね、漢字とかもあったりするのであれが大変ですので、はい、自分のその名前とか、まあ、学校名とか団体名でこれはどうかなと思ったら、ぜひフリガナをですね振って受付に預けてもらえると親切になるんじゃないかなと思います。
そうですね、これに限らずね、こういう名刺なんかを出すときはね、
そうですね、
かなを振っていただけるとね、
持っていく方のマナーっていうこと
も、ね、非常に読む方はありがたいです、
うんうんうん。
そういうのは大事ですよね、
うんうん、
大事です、
うん。であと進行の方で言うと、あと気づく点といえば花束の贈呈とかですね、そういうのがあるんですよね。感謝の気持ちを込めて先生にとか、はい、まあ、私たちですとゲストプレイヤーにとかそういうのがあるんですけど、これも全然いろんなものを調べてもなかなかその花束贈呈のマナーとかですね、なんかやり方って特にないんですよね、はい、今までこう調べてきても。で、まあ、あるそのプロの方とかですね、そういう方からちょっとアドバイスいただいたのは、贈呈者の方はやはり女性が多いんですけど、
うん、
女性はヒールとかですね履きますので、履き慣れてないとちょっと背中が丸まっちゃう傾向にあるので、うん、ぜひその胸を張ってですね、肩をこう開いてスッとこう登場してほしいなということをアドバイスされました、
うん。
それから、登場のシーンからですね、花束 の、 その花の方がお客様の方に、客席側の方に向くように持ち歩きなさいと。で、贈呈した際にですね、礼をするんですけど、贈呈者の方にですね、その時にできるだけお客さんの方にお尻の方が向かないという形で斜めから、はい、贈呈して、そして、まあ、渡すといいんじゃないかというアドバイスを受けて、それを、まあ、実践しているという形になります。
結構これはね、悩んでる方多いと思いますからね。確
かに気をつけ方が分かんないというか、そうですね、気をつけてもついお尻向けちゃったりってありそうですよね。
急にね、やれって言われてね母の鼻はどういう向きなんですかね
恥ずかしがっちゃうんですよね。
ありますね、う
ん。だいたい花束贈呈者を指名するとみんな困るんですよ私がやるのかっていうムードになるんですけど、
おどおどしちゃいますね。
そこをかっこよくやると全然そのお客さんの方にも何の違和感もないと思うんですけど、逆にそれを恥ずかしがって背を向けたりするとやはり印象が良くないんじゃないかなと思います。
かえって恥ずかしいことになっちゃいますからね、
はい、余計目立ちます。
歩き方すごい大事ですね。司会でこう袖から出る時もやっぱり歩き方は気をつけてるんですけど、その花束を持って歩く時もそこに行くまで、その渡すまでって必ずお客さんって花束持ってる人のことを見てると思うん
ですね。そうですよね、
はい、それを意識しながら歩くと綺麗にできるんじゃないかなと思います。
どうですか、歩き方までね気をつけようぜっていうね
これはステマネも同じでして、
はい、
たまにですね椅子 の、 その出し入れとか、
はいはい、
あとはまあマイクのスタンドの高さ調整とかで私とかのステマネが登場するシーンがあるんですけど、その時も、こそこそこそとやらないようにしてるんですね。やはりどうしてもどんなにかがんでも黒子ですって言っても絶対お客さんには動いてるものに目がいくので
そうですよね、
必ず見られてしまってるので、うん、そこはやっぱりしっかり背筋を伸ばして堂々と登場するということをこと心がけてやってます。
逆にあれはね、なんていうか見えないようにね、こう一生懸命こう体かがめてね、なんかこう手が人を切りながらみたいな感じで行った方が滑稽でありますっていう感じになりますからね。
そう、
見えてるものっていうことで自覚してもらってね、
スッと行ってね、スッとやってスッと引っ込めばね、うん、
その方がいいですね。
スマートでいいじゃないか。
ステージの一部ですからね、そこも。
そうですよね、う
ん、笑わないようにもしないといけませんね。にたにたにたってやるから、
そうですね、いやどうもどうもみたいな感じで、ね、出てったらもうダメですよ、それはね。
そうですね、基本的にこうステージに乗った時に照れるとダメですね。何をやるにも
何でもそうですね、
はい、出たからにはみたいな感じで思い切って 何でもスッとやるっていうのが見てる方も気持ちいいしかっこいいんじゃないかなと思うんです、
う
ん、
っていう形で演奏会 の、 その、まあ、奏者以外のところのですね、まあ、気になる点とかをこう長年やってますと、まあ、見受けられるので、まあ、まだまだその、まあ、台本のことだったり照明のことだったり、はい、あとはまあ受付 の、 その組み方だったりいろいろありますので、そういうのをもしまたこう呼んでいただけるんであれば、はい、そこら辺もあの語っていきたいなと思いますのでよろしくお願いします。
もういっそ特番でやりたいぐらいの、ね、
そうですね、
感じですよね。
ブラバンの特番ね。
そうですね、うん、あのそのためにですねスポンサー求むみたいな感じですけど、おあの枠を買わないといけませんのでね。
そうですね、
もうこれはいろいろねネタが出てきますんでね、
はい、
うん、やっぱこの経験豊富な人のね先達の話を聞くっていうのは大事ですから、
うん
うん、僕だって結構ねやってますけど吹奏楽はね、
はい、
うん、結構知らないでさーっとやり過ごしてることありますからね、
うん、
ですからぜひまたね今後とも一つご教授いただければと思います、
は
い、
よろしくお願いします。
よろしくお願い
します。よろしくお願いします。今週は盛岡吹奏楽団の高橋雅人さん、川村瑠奈さんを迎えしてお送りしました。ありがとうございました。